皆さんこんばんは。
2017年11月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに神様からの祝福の良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日はヘッコキムシというお話を紹介したいと思います。
今日も変なタイトルですね。
ミーデラゴミムシ、別名ヘッコキムシは2センチ程度の小さな虫ですが、カエルなどから攻撃されて危険を感じると身を守るために大きな音と一緒にとても臭い霧状のガスをお尻の先から上下左右敵のいる方向に向けて一気に噴射します。噴射される霧状の液体の温度はなんと100度 C にも達します。テレビショッピングとかで宣伝しているスチームクリーナーでも水から100度 C の水蒸気を作るには30秒程度時間がかかりますが、このヘッコキムシは 0.4 秒で瞬間的に100度 C の蒸気を作り出すことができるんだそうです。
そうですよね。カエルに襲われてから100度 C の蒸気を作るまで30秒待ってねなんて言ってたらすぐ食べられちゃいますからね。
ミーデラゴミムシは常にお腹に霧を溜めているわけではありません。2種類の化学物質、ハイドロキノンと過酸化水素をそれぞれお腹の中で2箇所に分けて溜めておいて、危険を感じるとそれらを反応室と呼ばれる部屋に送ります。この反応室の壁面にはカタラーゼとペルオキシダーゼという2種類の酵素を分泌する細胞があって、ここで酵素反応によってベンズキノンという炎症を引き起こす物質と水、そして反応熱が発生します。そして同時に発生する大量の酸素によって毒液は爆発的に噴出します。
2003年から研究開発されている人工衛星の推進システムは1秒間に10回から30回断続的に噴射するシステムを研究しているそうですが、なんとこのミーデラゴミムシの高温ガス噴射の仕組みを参考にしているというのです。実際のミーデラゴミムシは1秒間に200回断続的にガスを噴射しているそうです。
このガスの噴射システムは人間が作り上げたロケットの発射方法と同じだというのです。人間がロケットを作る前からこんなすごいシステムを体に備えている昆虫がいるのです。このことは知恵を持って虫をデザインされた神様がおられるからだと考えることはできないでしょうか。偶然にたまたま進化してこんな機能が備わったと考える方が難しいことではないでしょうか。
はい、それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの新しい CD フォーエバーから十字架は立つをお届けします。 3.11 東北大震災の被災地支援の働きを通して生まれた歌だそうです。
それではお聴きください。
口に 十字架は立つ、すべての苦しみをその身に受けて、変わりゆくように十字架は立つ、すべての人を救うために、すべての苦しみをその身に受けて、変わりゆくように十字架は立つ、すべての人を救うために、
小坂忠さんの歌で十字架は立つをお届けしました。
本日の2曲目の歌は、先月のゴスペルアワーでも紹介しましたが、白鞘恵美さんの歌でブロッサムをお届けします。この歌も東北の震災の出来事を通して生まれた歌です。白鞘さんからこの曲についてこんな説明をいただきました。
ブロッサム、この曲には大きな2つのテーマがあります。一つは東北大震災の時に、ある高校生の女の子とそのおばあちゃまが津波が襲ってくる坂道を走って逃げていた時の話です。もう逃げきれないと悟ったおばあちゃまは、孫であるその女の子に、私はもう無理だからあなただけ逃げなさい、振り返らず走って高いところに逃げなさい、私を待っていると二人とも津波に飲まれるからあなただけでも行きなさい、とその女の子を叱りつけて行かせたそうです。あの震災の時はそういうお話がたくさんありました。家族は波に飲まれ、自分だけ生き残った、友達が隣で流されていった。
白鞘さんが東北を訪れた時に、そのようにして生き残った子たちといろいろ話しました。なぜ私は生きてるんだろう、なぜ生かされたんだろう、生き残った自分は ちゃんと生きられているんだろうか。この曲ではそんな状況の中でも先に行って亡くなってしまった人からもらった愛と希望を日々感じながら、その愛とともに希望を胸に力強く生きていこう、そんなメッセージを発信できたらと思って作られた歌です。
そして二つ目のテーマは、この曲は実は賛美歌になっていて、イエス・キリストの愛の大きさを歌っています。十字架を抱えて登ったゴルゴダの丘の坂道、イエス様が私の身代わりになって死んでいったこと、今もその愛が私の心に生きていること、その愛によって生かされていること、ありがとう、ずっと変わらないその愛を、という二つのストーリーがこの歌には盛り込まれているそうです。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしたいと思います。白鞘恵美さんの歌でブロッサムをお届けします。
それではお聴きください。白鞘恵美さんの歌でブロッサムをお届けしました。
今日の3曲目の歌は、仙台出身のゴスペル歌手岩渕誠さんの父の涙という歌です。 最初に歌の歌詞を紹介しましょう。
心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけた。人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎていく。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。父が静かに見つめていたのは、愛する一人子の傷ついた姿。人の罪をその身に背負い、父よ、彼らを許してほしいと。十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙。十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛。
ゴスペル歌手である岩渕誠さんの長女、明子ちゃん、当時小学1年生に脳腫瘍が発見され、27時間の手術で左半分の脳を切除しました。そのために右半身不随に、そして1年2ヶ月の闘病生活の後、1987年10月29日に天国に召されました。闘病生活を見守る苦しさの中で、この歌は生まれました。この歌について、岩渕誠さんは次のように書かれています。
この歌は娘の明子が脳腫瘍で闘病している中で生まれてきた歌だ。僕はクリスチャンなので、娘が苦しんでいる姿の中にキリストの十字架の姿を見ていた。ギターを抱えて曲を作り始めた時、心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけたとメロディーと言葉がスーッと生まれてきた。やがて十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙というフレーズが生まれてきたとき、僕はその場で泣いていた。僕はきっと歌を作りながらキリストのそばへ行こうとしていたのだろう。それに応えてくれるかのように、父の涙という言葉が生まれてきた。
それでは3曲目の歌をお届けしたいと思います。岩渕誠さんの父の涙、本田ルツ子さんの歌でお届けします。
それではお聴きください。
心に迫る父の悲しみ、愛する傷ついた
岩渕誠さんの父の涙、本田ルツ子さんの歌でお届けしました。
今日最後に一つアヒルのお話を紹介しましょう。
おばあちゃんの飼っていたアヒルにお兄ちゃんが石を投げて遊んでいたら、たまたまアヒルの頭に当たってしまって、アヒルは死んでしまいました。男の子は怖くなって裏の庭にアヒルを埋めました。それを妹が見ていました。
おばあちゃんが妹にお手伝いを頼むと、妹はお兄ちゃんに何々してほしいんだってと言うと、お兄ちゃんはお前が頼まれたんだろ、お前がやれよと言うと、妹はアヒルと言うと、お兄ちゃんはわかったわかった、僕がやるよと答えました。
妹はおばあちゃんやお母さんに何か頼まれるとアヒルと言ってお兄ちゃんを使いました。お兄ちゃんはついに苦しくなっておばあちゃんに正直に謝りました。
するとおばあちゃんは言いました。全部わかっていましたよ。お兄ちゃんが石を投げてアヒルを死なせてしまったこと、裏庭に埋めたことも全部台所の窓からおばあちゃんは見て知っていましたよ。そしていつも妹に脅かされていたことも、そしてお兄ちゃんが苦しんでいることもおばあちゃんは全部知っていました。お前がいつ正直に謝りに来てくれるのかずっと待っていましたよ。お兄ちゃんがどんなに心が苦しかったか、おばあちゃんの心もずっと苦しかったのですよ。
お兄ちゃんはおばあちゃんに許してもらいました。そこへ妹がお母さんと一緒に買い物から帰ってきました。お母さんに何か買ってもらって妹は嬉しそうでしたが、お兄ちゃんの心はもっともっと嬉しいのを妹は知りません。夕食の後、おばあちゃんが皿洗いのお手伝いを妹に頼みました。すると何も知らない妹は、お兄ちゃん皿洗いだって、と言うとお兄ちゃんは、お前がやれよ。あら、お兄ちゃん今日は強気ね。アヒル、と言うとお兄ちゃんは言いました。 僕は全部おばあちゃんに話して謝って許してもらったんだ。
私たちの罪を許すためにイエス・キリストは私たちの身代わりとなって十字架にかかり死んでくださいました。神様は私たちが神様にごめんなさいと悔い改めて神様に立ち返るまでどんなに心を痛めて私たちを待っておられることでしょう。
罪に苦しみ悩む私たちにどんな刑罰を与えてやろうかと怒り待ち構えている神様ではなく、私たちを許し永遠の命を与えようと願って神様は待っておられます。ぜひ皆さんもお近くの教会を訪ねてみてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清志、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは
この次は
12月にまた
お耳にかかりましょう。